はい、それではですね、問題見ていきましょう。A は自己所有の土地を B に売却して、同土地を B に引き渡したが、まだ登記はされていないと。で、その後、B は C に対して本件土地を転売して引き渡したが、BC 間でも登記はされていないと。で、ところが、その後、B がいつまで経っても A に代金を支払わないので、A は B に催告した上、B との契約を解除して、本件土地を D に売却したと。で、ただし、本件土地の登記は未だに A 名義であると。で、CD 間の法律関係ですけれども、今、土地はもう C のところにあるんで、ね、まあ、一応引き渡しは済んでいるようですので、なので、まあ、D が C に対して明け渡し請求をするということでしょうかね。まあ、C が D に対して証券確認請求するっていうこともあるかもしれないけどね。まあ、どちらでも別にいいと思います。で、ちょっと攻撃防御の方法を、ね、考えてみたいんですけれども、まあ、当然ですね、D としては、まあ、ちょっと要件事実論の、ね、部分を置いておいて、まあ、この AB 間の契約がもう解除されているので、なので C はまあ権利を失っているっていうね、そういう形で主張してくるでしょうね。で、そこでですね、まあ、C としては当然545条1項ただし書きの第三者に当たるということを主張したいはずなんですけれども、ただですね、545条の1項ただし書きの、第三者に当たるためには登記がいるというふうに考えるのが判例通説ですよね。まあ、この登記の意味に関しては、対抗要件だというふうに考えるのかね、それとも権利保護要件だというふうに考えるのか、まあ、少し変わってきますけれども、まあ、いずれにしてもただ、C は登記持ってませんので、なので、C が保護されないっていう結論ではね、変わらないのかなと思うんですよね。まあ、ちょっと学説の細かいところはね、まあ、やりませんけれども、まあ、基本的に変わらないと思いますね。なので545条1項ただし書きの、まあ、第三者として保護されないっていうね、そういうことになるのかなと思うんですよね。はい。で、まあ、そうなってくると C は単なる無権利者ということになるでしょうね。で、そうすると、まあ、D は権利者ですから、D の C に対する請求が認められるということになるんでしょうね。はい。いいですかね。まあ、なんかね、対抗関係になりそうですよね、いかにもね。対抗関係になりそうで、で、CD 間は登記でね、優劣が決まるっていうことになりそうだけども、ただまあ、AB 間の契約が訴求的に無効になってますんで、やっぱり C は単なる無権利者というふうに見なければいけないでしょうね。はい。ということで、D の C に対する請求が認められるということになると思いますね。はい。いいですかね。じゃあちょっと、回答を見ていきたいなと思うんですけれども、D は C に対して、本件土地の明け渡し請求するだろうと。まあ、さっきね、証券確認請求は別にいいんですけど、まあ、普通は明け渡し請求でしょうかね。で、それで、C は、売買契約を締結して、で、まあ、本件土地の所有権を取得していると。で、それからあとは D は、土地の所有権に転登記を経てないから、所有権の取得事項に対抗することができないと。まあ、対抗要件の抗弁ですよね。はい。で、それぞれの登記について検討しましょうねということです。で、まずですね、丸1なんですけれども、丸1はですね、これは、当然、まあ、その545条1項ただし書きの第三者の解釈問題になりますね。まあ、厳密に言うと、C が B から転売を受けた後に A がこれを解除しているので、なので、まあ、訴求的に C は無権利者になるんだけれども、ただ545条1項ただし書きの第三者に当たるんだったら保護されますよってこういうことですけどね。で、この点に関して、解除前の第三者で登記いるというのが、まあ、一般的な考え方だし、まあ、判例というふうに言っていいと思うんですよね。まあ、この登記の意味については、ね、さっき言ったように、まあ、権利保護要件なのか対抗要件なのかちょっと争いがありますけどね。あ、ちなみにあと第三者っていうのは別に悪意者でも構わないですね。まあ、ただ本件では、まあ、悪意者の点はね、論じてもいいし論じなくてもどっちでもいいのかなと思いますね。っていうのはどうせ登記が今回ないんでね。なので、その点で切れてしまうかなと思いますから、だからまあ論じてもいいし論じなくてもね、どちらでも結構だと思いますね。はい。で、一応ここは権利保護要件説で、書いておきました。ちなみにね、権利保護要件説の中でも内部でもね、いろいろ対立があるんで、結構ややこしいんですけどね、本当はね。はい。ただね、権利保護要件説の立場っていうのは、結局ね、処理としては対抗要件説とそんなに変わらないですね。てかまあ、対抗要件説と同じっていうふうに考えるのが、おそらく権利保護要件説の中の支配的な見解だと思うんですね。なので、処理としてはまあ、対抗要件説と同じっていうふうに考えてもらっていいと思いますね。はい。で、まあ、そうすると、A が、登記持ってますんで、なので、A が勝つということでいいと思うんですよね。はい。ということで、C は、まあ、単なる無権利者と。で、無権利者に対して、じゃあ、証券取得を対抗するために登記いるのかという話になってきます。で、この点に関しては、まあ、いらないということですよね。第三者っていうのは、これは無権利者含まないですから、だから、まあ、必要ないということですよね。はい。ということで、結局 D は C に対して本件として上げた請求をすることができるという結論になるでしょうね。 はい、じゃあこの問題の解説これでおしまいにしましょう。